こんにちは、滋賀漢方針会の二木です。本日が2020年の6月1日ということで、2度目に延長された、緊急事態宣言でも、先月いっぱいで5月いっぱいで、解除されるところだったんですけども、ご存知の通り39の県では、5月14日に、そして残っていた北海道と、東京、神奈川、埼玉、千葉のこの5つが、25日に、期限を待たずに解除されました。正直なところというか、みんなが見てて分かるようにもう経済が持たないんで、もうこれは緩和しないと、でこれぐらいまで収まってきてたらなんとかソーシャルディスタンスをマスクを、みんなが守ってくれるだろうということでの、前倒しの解除になったわけです。でも北九州で今、クラスター発生が問題になっています。小学校でも感染してたという話ですしね。から、東京は昨日2位だったんですけども、これは土曜日の検査数値が日曜日に現れてきてるんであって、その前はね、2桁が、ずっと続いてましたし、コロナウイルスはまだまだ広く薄くいるんだという認識でないとっていうことですね。その証拠に、一度全国の感染者数がゼロで、数日間収まっていた韓国が、ナイトクラブで感染したということなんですけども、ここは録音に残るんでどこやとは言いませんけども、あまりよからぬ遊びしてあったわけですけども、そこからまた数百人の規模で、なってます。から、抑え込んだぞってね、堂々と宣言してた中国の、北部の方で、また、1万人規模の隔離が、患者数そのものは分からないですけども、隔離されているのが1万人規模ということ。一説によると北朝鮮との密貿易で、その北朝鮮側から入ってきたんじゃないかっていうようなことが言われてるらしいんですけどね。からアメリカも経済も再開はしてますけども、依然として感染者数が伸びてますし、なぜかロシアは死者数は少ないんですけども、やっぱりこれも感染者数が多いです。から、ブラジル、ペルー、アルゼンチンあたり、ここら辺も数が聞こえてこないんですけども、死者数も、感染者数もやっぱり伸びてるということで、ますます真冬に向かっていってる南半球、なんとかなってくれないかなっていうところです。でそして北半球が冬に戻ってくるまでにいい対策ができているかどうかということになると思います。はい、じゃあ今回はですね、不妊、妊婦さんの治療、それから小児腫についてということで話をしていきたいと思います。はい、1、不妊の考え方についてということで、右矢印、四肢が温かくなるようにということです。で、古典の中にもね、男性の不妊というのもね、書かれてないことはないんですけども、池田正和先生じゃないですけどね、接して漏らさずがいいねって、そんな難しいことっていう何遍も言ってありましたけども、東洋医学的にはね、男性の場合にはやっぱり節制をして貯めて狙えばというところら辺になっちゃうんですね。で、どうしてもやっぱりその受精する側の方の女性にフォーカスするということになります。で実際もそうですね。うちの鍼灸院では、男性側の旦那さんの側の方を治療したということは一度もないです。で女性側だけの治療で、パーセンテージでいうと 70% 台後半ぐらいの確率でもらっていただけてはいるんですけどね。もちろんこれは年齢のこととかそういうのもありますけど。で、かつては、結婚をして、で子供を望んでいて、でなおかつ2年妊娠しないものを不妊と言われたんですけども、近年は晩婚化になってきているということから、妊娠を望んでいるのに1年懐妊しないものを不妊ということになって、で結構その30後半で結婚した方たちなんかはもう結婚と同時に不妊治療も開始してるなんていうね、そういう例なんかも、あったりしました。そうですね、去年一昨年の暮れに来られた、去年かの暮れに来られてた方がもう39で、ということだったんですけども、 まあ事情は言いませんがというか大体わかると思いますけども、あの人工授精しか授かる手がないというあのこうあのタイプの夫婦だったんで、でもあの、針も一緒にあのやってできるだけ着床しやすいようにあのしてくれということでね、これがうまいこと人工授精でね一発であの着床してくれたんで、ね、よかったんですけど、で今僕が実践していることは何かっていうと、まずね、あの妊娠をご希望されているあの女性のあのこう温かさを見せてもらいます。要は冷えてないかということですね。で、まあ 100% 冷えてますよね。で、大体ね冷え性っていうのは滋賀県の彦根ぐらいのこう気候で言うと、くるぶし内か外かのところ辺までが真冬であの冷えてるの、これは普通なんです。で山陰港よりも上まで冷えが上がってきてると、これは冷え性ですよ。山陰港以下だったらこれはまあそんなにあの冷えじゃないよっていう言い方をねするんです。はい、まあ沖縄とかそんなとこまで行けば別かもしれませんけども、大体日本列島やったらそういう基準で行けるんじゃないかなと思うんですけど、まあこれがやっぱり冷えてますよね。で、あの手も冷えてるっていう人、こうなってくるとやっぱなかなかあの妊娠中の望みにくいですからね。最近目立つのがね、膝が冷えるって言ってある人、僕が開業した平成元年の頃に膝が冷えるというのはね、おばあちゃんのものやったんですけどね。で、ものすごく強烈だったあの2人の冷えの方なんですけどね、もう 手も足もね、もうすごい冷え方がで、死ぬほど冷たいと、死んでへんやないかいというんやけども、でもう冬になるともうこたつの中から出たくない、どうしても外へ行かなければいけない時は亀のようにしてこたつを背負っていきたいなんていうことを言ってましたけどね。はい、何年もやっぱり妊娠しなかったんですけど、まずは手足があったかくなるっていうところらへんを目安にやりましょうということで、もちろんこれは養虚所で治療をこうしていきました。で、この不妊の この考え方についてなんですけども、うちは、最初に患者さんと約束をします。で、最初はこっちが気に入るぐらいの脈状になるまでは毎週来てください。で、体調もよくってこっちも脈状が気に入ってたら、そこから2週間に1遍、3週間に1遍、1月に1遍という感覚で伸ばしていきますから、ずっとずっと毎週来いというようなことは言いませんよと。それから期間についてもだいたい1年ぐらいを目処にします。で、そうでないとお互いに精神的にねしんどいんでね。で、先ほど言ったそのもう死ぬほど冷えるという冷たいというような人たちは、この人たちはあったかくなってきたところから不妊のカウントをスタートします。ね、この緊急宣言中から来られた方がバセドウ病だったんですけども。すごく良くなるんで、できたら不妊の治療もやってほしいって。で、この方はもうすごく冷えてたんですけども、バセドウ病の治療が終わった段階であったかくなってきたんで、あなたはここから1年でタイマーを切っていきましょうっていうね、こともしてるんですけど、ということで、まあスタートの時点がまあまあバラバラではあるものの、だいたい1年ということですね。で、うちの治療がね終わってからね、自然妊娠したっていう人も何人かおられますし、それから人工授精も、試みていたところなんですけども、治療が終わって、でその頃にねちょうどねこう職場のトラブルがあって、この重度障害者の施設のところに勤めてはった人なんですけども、でそれ辞めたら、仕事の負担が軽くなったんか急に妊娠したっていうのがあったんですけどね、旦那さんが車椅子の方だったんで非常にあれは喜んでいただきましたけども、ということで、はい、じゃあ次いきます。妊娠中の治療ということで、右矢印、坂後には、特別なことはしないで、切迫には、奇形が有効かもということです。妊婦さんの治療だからということで特別なことは、してません。まあお腹が大きくなってきたら腹臥位にはなれないということぐらいですよね。まあ、それと妊娠性の腰痛なんかもやっぱりこれまだ腹臥位になれるぐらいの状況でもそういうことはもう無理にしないとかね、まあその程度かな。 で、あとはあの安定期に入ればね、あのお腹触っても全然嫌がられませんけど、安定期入る前の時にお腹を触るの嫌がられる方はまあ触らないかな。まあその程度です。うん、で、まあ安産のお灸ですね。産院校のお灸っていうのはこれものすごく有名ですけど、素人さんでも知ってやりますけども、ここに加えて逆子のお灸は心を加えるんだと。いうこと、これも鍼灸師だったら知ってると思うんですけども、僕はこれね、鍼のお灸はねやったことがないんです。っていうかその前に治っちゃうからなんですね。で、理由はよく分かりません。やっぱり本地方と表地方の間を置くことじゃないかなと思うんですよ。いつもこの本地方した後、30分、ね、寝てていただくんですけど、ものすごく赤ちゃんが動くようになったとかね、時によってはね、横向けになってたのがもう動脈膜の方を蹴るようになってきましたりとね、その場で胎児が動いてたりとかする。ですから本地方の効果を最大限に引き出すっていうことが、これ逆子の、治療の、秘訣かなっていうふうに考えています。それから、切迫流産、切迫早産ですね。で、これなんですけども、切迫流産の場合はもう病院の指示から言うと、もうとにかく入院せえ、安静にせえということなんですけども、から、切迫早産の場合、まあ、この切迫流産の方はちょっといっぺんここで置きますね、話を。で、切迫早産の場合はこう胎児が下がっていくということなんですけども、これは普通に治療すればまたグッと上がってきますからね、子供が早めに降りてきてるっていうような人っていうのは、まあ、2週間に一遍、もしくは、まあ、出産が近づいてくると1週間に一遍程度普通に治療するだけで、今まで あんまり苦労せずに、来ました。で、一度助手自体の話をした時に、気経治療の話から現在やっている気経治療のことを触れたんですけども、まだ、実際には1例しかやってないからなんですけども、でも物の見事にね、計算も来られたんですけども、その上医さんで、一番切迫早産が危なかったというのが、胎児が上に上がってきて、で、いつも予定日前後で生まれるんですけど、予定日1週間超えてもまだ頑張ってるような感じで、思ってたら、そしたらこうすごく軽く生まれたということで、で1系だけの気系治療で、それを自宅補助ですね、これは点をその場につけて10円玉でこうやっていただけますから、もう元でもいらずから施術も楽ということで、まあ、これの可能性っていうのは非常に大きいんじゃないかなって思っています。次妊娠をされた方がね来られたので、ぜひともやってみたいなって思ってるところです。じゃあ次に行きます。はい、3、小児心についてということなんですけども、具体的なものは YouTube、 それから僕のホームページにうちの子供3人分、やってるのが出てます。で、あれはビデオなんでね、見やすいように僕が抱えてカメラの方に子供を向けてやってますけども、実際は対面です。はい、そういう画像まで撮るところまでいかなかったんでね、ただ、岸田先生の低心入門の DVD 版、あそこに小児心があるんですけど、あれもうちの子供さんに出てるんですけども、これは普通通りにこう出てるんで、はい、特に一番下の子供なんかまだ首の座ってない状態のね、頃に撮ったというやつなんで、はい、もしもよかったら見てくださいっていうことなんですけども、で、考え方の基本が小児心いくつかあるんですけど、今一番おそらく有名なのは八尾の太子流の針だと思うんですけども、それ以前に有名になった藤井式の小児心法っていう、やつが基本になってます、僕は。で、藤井先生はね、これ大阪の先生で、針で博士号を取ったって第一号の先生ですね。で、なんとですね、僕の小学校の時に滋賀県立盲学校の講師にね、当時もう80何歳やったらそうなんですけども、大阪から週に一遍とかな、月に一遍とか、来られてるっていうことをね、先生に教え、それは小学校の先生に教えてもらったんですけども、すごく有名な先生がうちの学校にも来ててくれはるんだよっていう話で、自分が小児心を編み出す時に その話はすっかり忘れてて、後からその藤井先生の話を思い出したというところら辺があるんですけど、で、養鶏のところをまずは叩いていきますね。叩くという表現はわざとしますけども、で合審の場合だと自主と母子の間につまんでわずかに出るように、で低心だと尖ってる方を使うときには自身にこう低心がめり込むような形ですね。から二気式低心を使うときにはこれは先端が丸くなってるんでそのまま使います。で現在なんですけども、現在はですねこの二気式低心よりも気形専用心の方を使ってます。なんでかっていうとね、ちょっと二気式低心はね、その細い側と太い側があるんで、子供がね、うっかり見てしまうとね、細い側で刺されると思ってね、こう怖がるケースっていうのが非常に多かったということ、それからエアコンが整いすぎてるんで冬場でも脈が沈んでる子っていうのが確かにやっぱり出てきてるんですよね。で、そういう脈をこう太くしたいっていうことですね。それから当たりが非常にいいということ、で、子供の本地方っていうのはその太い針を使った方がやっぱりツボにねうまいこと当たるっていうこともねよく分かってきたんで、現在は気形専用心をと言いながら小児心にもあいつは使ってるということなんですけども、はい。で次、考え方には二通りあるということなんですけども、子供をね、何かにね、気を取らして、例えばおもちゃとかで遊ばしたりとか、スタッフが遊んでて、その間にやっちゃうっていうね、とこがあるんですね。で、まあ、これは考え方なんで、いいです。この際。で、僕の考え方はどうかっていうと、次に行きます。3.2、子供にもやる気を出してもらうということで、子供もここに何しに来たんやということをね考えないとやっぱり効果は薄いと思ってます。ですから自分で名前が言えるぐらいの年齢の子になったら、受付のところでどこそこの誰べが来ましたというふうに言わないと中に入れないシステムになってます。親がついつい言わはるんですけどね、ダメです、子供に自分でやる気を出してもらわんとあかんのやから、ここに何しに来てるんかっていうことをね考えないとダメなんですって。でそれともう一つ、子供にはね僕はね嘘をついてはいけないと思ってるんです。心に残る症例の方にねもうすでに入っていくことになるんですけども、じゃあやろうか。駐車場のところからすごい大きい声がギャーって聞こえるんですね。なんだろうなと思ったら、3歳か4歳ぐらいだったかなの女の子がまあとにかく泣きまくってくるんです。で駐車場の一番向こう側に止めたって言ってはるんやから、まあ10メーターはね入り口から離れてるしね、ましてやその奥に治療室ありますから、ものすごいもんに聞こえるんで、中に入ってきたらまあこれがもうやかましいってやかましいって、でお医者さんなんかに行った時にこうちょっと痛い思いしたんでしょうね、まあそれはね。でお母さんの言動を聞いてると、何もしゃあらへんから、何もしゃあらへんからすぐに終わるからって言われるんです。いや、お母さん、まだこれ診察の段階何にもしてないことはね、これからするって。で、すぐに終わりって、それもいくらなんでもって。な、嘘ついたらあかん、まずは嘘を。で、お母さん、この子にな、犬見せてな、ワンワンがおるねとか言って言わへんかって言ったんです。いや、言ってますけど、幼児言葉は使うなって言った。ね、犬がワンワンと鳴いてるっちゅうのはいいんです。でも、犬が鳴いているか、犬がワンワンって鳴いてるって言うんやけども、犬のことを指してワンワンという表現するのはこれ違うやろって。で、例えば4歳、5歳ぐらいまでいいですよ。これが小学校になって、あ、ワンワンがおるとかって言うと、さらには犬やろってね、覚え直さすんですね。強制さすんですよね、言葉をね。ただそれは違うやろ。もともとが嘘を教えてたからあかんねやんかって。 で、子供には嘘はついたらあかん。だから、その、泣き叫んでましたけども、痛くはないよと。すぐには終わらないけど、痛くないよと。だから信じてって。で、二度目もすごいな、大泣きになってました。ところがね、三度目になるとね、もう涙は思いっきり溢れてるんですけどね、泣かないんですよね。痛くないっていうのが分かったから。で、ちゃんとした話しようねって言って。で、そこでもう一度犬の話をしたんですね。これはワンワンって言うんちゃうよって、犬だよって。犬がワンワンって鳴くんやでって。でね、もうその子はね、針大好きになってね、うん。何かあると親の方を逆に引っ張ってくるようになりました。はい。その次の症例です。食物アレルギーが、激しすぎる、喘息ということなんですけども、これ開業してね、まだ3年目、4年目ぐらいから手掛けた子だと思います。とにかくもう食物アレルギーがひどすぎて、ちょっとね、間違っても、例えばね、小麦がダメですね。だからビスケット食べられないんですよ。子供なのに。もちろん、その、うどんとかも食べられないし。で、何食べるのとか、もう冷えとか泡とかみたいな。で、ちょっとでも間違うと、こう、あとすごい喘息発作を起こしてって。もう、皮膚も変えたりもしますしね。一度間違って卵を食べさせても、でも、本当に死ぬかと思うほどに、なったって。で、まあ、そういうことだから、うちの治療が始まっても、いっぱい、2辺や3辺ぐらい入院することあっても、しっかり来てねと。私たちもそれは治るんだったら、やります。っていうこと。結局ね、一回だけね、なんか食べ物が悪かって入院させたんですけども、それ以後は大丈夫になって。で、保育園とかは、弁当全部持っていきましたけども、目標は、幼稚園、小学校までにカレーが食べられるようにしようっていうこと。で、本当にね、小学校2年生ぐらいにはカレーが食べられるようになって、バスケットするようになったら大きくなってね、もうすっごい大男になりましたね、あれはね。うん。まあ、治療そのものに喘息に3年ぐらいかかりました、この子は。でもそういう風になりました。から次です。これも同じくなんですけど、食物反応のきつい、アトピーということで、まあこの子もね、ひどいひどいひどいということで、ちなみにね、アトピー性皮膚炎っていうのは僕は0歳児は見ないって言ってるんです。1歳になった時に体質が変化してそのまま治ることも あるから、何でもかんでも治療するのがいいんやというわけじゃないっていう。これは甥っ子なんですけどね、ちょっと喘息が、じゃあアトピーがあるから見てくれって姉に言われたんですけども、一歳になるまでやめようって言った。そしたらね、本当にアトピーの方まで綺麗に治りましたね。うん。卵がね、スクラッチテストでね、小学4年生までダメでしたけども、でちょっとだけね、喘息がね、小学校の低学年まで残ってましたけども、これも治してしまいました。これまたヒゲ面の大男になってますけども、でここで言ってる食物アレルギーがきつすぎる子だったんですけども、とにかくね、もう全身の皮膚全部こう血出てました。で、お母さんがなかなか肝っ玉に座った方で、もう針で治すと決めたと。ホームページしっかり読んで、もう先生のとこ信用することに決めたって言って、でね、1週間に一遍ずつね、デジカメでね、同じとこ撮影しちゃうんですよ。で、どうやって治るんかなって、将来の私のこれもう老後の楽しみに、でえらいことを言うお母さんになってるけど、まあそれぐらい肝っ玉に座ってるお母さんやったんでね、はい、長いことかかりましたけど、これもね、でもね、どこにアトピーがあったのっていうぐらいになりました。ただ変色だけがね、逆に治らなかったですね。何食べてもどうもなくなったんやけど、変色だけが治りませんでしたけどね、この子もね。はい、ということで、虫垂炎を、見破るっていうことなんですけども、子供でもね、やっぱり救急のものっていうのはね、ありますね。でね、僕ね、残念ながらね、マイコプラズマ性肺炎をね、二度遭遇したんですけどね、二度とも、これは見破れなかったんです。で、咳がないんだけど、熱ばっかりが出ていて、あるいは咳はちょっとだけ。あとからで思い出すとね、この、ちょうど脈の中間っていうか、窮縮より上のところだけがやたらとやっぱり強いような脈をしてたんじゃないかなと思います。で、跳ねた脈してたかどうかぐらいまで覚えてるんですけど、とにかくね、脈の厚みにね、分厚さに偏りがあるなっていうのを覚えたんです は分かるんですけど、うん、それは残念でした。で、逆にね、この虫垂炎をね、見破ったことが 何例かあるんです。で、非常にあの、骨折の時にも言いましたけども、原始的なんですけども、骨の場合は遠くから打診して、骨折箇所に響きがあるかどうかですけども、この虫垂炎を手術するかどうかっていうの目安は、歩いてお腹に、だから虫垂の部分に、右下腹部に響きがあるかどうかっていうところら辺で判断するんですね。で、あまりに痛すぎてね、大股どころじゃなくてね、足をね、すらせるようにしてね、歩いてきていたんですよね、この女の子がね。で、マックバーネの反応もあるし、で、脈上はちょっと忘れました。これはまずいな、絶対手術やなと思ったんで、で、うちのところから電話で市立病院の救急を調べて、で、来てよろしいですよっていうことで、じゃあ明日の朝も痛かったら連れて行きますって、いやあかん、今から行きって今電話でも言うたんやしって言ったら、もう病院に着くなり即手術だったということがあって、5日後に退院してきたんですけどね、腹膜炎にもう3時間遅かったらなってたな、破裂してということで、そうなってくると入院が3週間ぐらいになってたのが5日で退院できたっていうのは、まあ発見が早かったからだっていうことです。だから子供の時にもそういうの注意が必要でっていうことです。で、症例の最後は、発熱は心熱との鑑別が大事ということで、何遍もね心熱の話が出てきてますけども、中に熱がこもってるかどうかで、これの、判断診断方法は、本人が熱い熱いって言うてるかどうかっていうことですね。体温計で測ってもうあんまり熱がないということ、それから、決め手はやっぱり脈上です。で、一番上と一番下だから3縮15縮は薄っぺらいんだけども、その中間のところなんか分厚くなってるような感じの脈調になってる時で、これは心熱だっていう判断をします。で、心熱の場合だとこれ一度で治癒しませんしね、うん、で、うちの治療室に心熱の話って言ってもね、今もう40から下の方っていうのはね、それ自体を知らないんで、パンフレットを作ってそれで持って帰ってもらってます。さっきも出てきてた、ね、上位さんなんですけど、自分の子供なんか連れてきて、まあとりあえず小児科も行ってみたんやけどって、なんかあんまりよう聞かへんし、やっぱ子供もやってるって言ってやった世界にっていうことで、こう連れてこられたんです。これ心熱っていうやつですよって、初めて知ったって言ってやりましたけどね。はい。で、最後、はい、4大病型が、やはり基本ということで、妊婦さん、妊娠を希望されている方は妊婦さん、それから小児のことについてもそうなんです、全部そうなんですけども、4大病型のどれに該当してるねんということを見ないと、治療の、程度、それから持っていき方っていうのはやっぱりね、よく分かんないんですよね。特にこれがよく、その四大病気が大事だと思うのが、やっぱり小児だということです。から、妊娠を持っていくことだと思います。ということで、次はその四大病気についてお話ができればと思っています。ちょっと長くなりそうなので、前編後編に分けるかもしれませんけど、ということで。はい。今日は今昼休みに収録をしている最中なんで、ちょっと時間がないのでおまけコーナーはなしで終わりたいと思います。ではありがとうございました。